こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日はですね、前回がご質問をねいただきまして、その延長線になってくるという形になりますが、
そうですね、で前回は
本音、
本音で、前回は現場の本音をどう見抜くかとか、それを違和感を感じたらどう伝えるかってことについてお話しました。
はい、4つのサインとかね、3つの観察ポイントとかね、はい、教えていただきましたので、聞いてない方はぜひまずそちらを聞いていただきたいですが、
はい、で今回はその続きなんですけども、そもそも皆さんは部下から本当に本音を言ってもらいたいと思っていますかと。
そうそうそう、そういう投げかけでね、前回終わってるんですよ、うんう
ん、で本音を受け取る覚悟はありますかと。
うん、
でね、こう私のお客さんもこういうふうに言ってくれて、秋山先生、私はもっと部下に本音で語ってもらいたいんですっていう方もいらっしゃるし、
はいはい、
で社員の方に、で社長がね、問題があったらちゃんと報告してくださいとか、会社に対して不満とか問題点があったら言ってほしいって言ってる方っていらっしゃると思うんですよ。
うんうんうん、
でも本当にその本音を言われたら本当は怖いはずなのに、
そうですよね、
うん、本音を受け取る覚悟があるかどうかを今日皆さんと一緒に確認をしていきたいんですよ。
あ、本音が本音を受け取るのは本当は怖いんじゃないかって話は、あのこの間私的には、例えば上司と部下です、うんうん、何でもいいですけど、じゃあ私が部下で、上さんが社長だとしましょうという関係の時に、うんうん、私が鼻から、いや秋山社長嫌いなんだよな、早く変わってくんねえかな、交代してくんねえかなって、これが本音の場合ありますよね。
そうですね、それを本音俺に言ってほしいの前に、言えるかどうかの前に、言われた私どうすればいいんだみたいな。
だし、言った瞬間に首切られるんだろうなとかって言ったら お互い言えないです
よね、うん、言えないですよね、はい、でじゃあそもそも本音って何かっていうところを見ていきたいと思うんですよ、
うんうんうんうん、
で本音って言いたいことを言えばいいとか、言ってもらいたいことを言えばいいことじゃなくて、やっぱりアウトカム、つまり組織の目標達成に対して大切な本音っていうのが重要だと思います、
うんうん、
でその結果とですよ、結果として本音っていうのは、あの言われた方としてはこう耳が痛いとか苦しいっていうのがあるけども、まずは目標達成をしていくために、組織のね達成のために何が必要かということを正直に言ってくれっていうのが本音というふうに枠組みに抑えたいんですよ。
これだから、そこの共通の目標がぶれてたら本音が変わりますもんね、
う
ん、
そうですそうです。
仲良しクラブのサークルみたいなものがね、共通のサークルの本音は、うん、お前下手くそなんだよって言う必要ないけど、日本一目指してたらね、お前こんなんだ困んだよって言わなきゃいけないしとかっていうことですよね。
もうスラムダンクの世界ですよ、
うん、
俺たちは日本一を目指すんだと、全国制覇だと、だとするならば本音が必要になってくると、
喧嘩も必要ぜと、
うん、でということで、じゃあ本音というのは改めて組織の目標達成に対して必要なことをきちんと伝えていくのが本音というふうに定義をしていくと、
うんうんうん、
まあ次に、じゃあそれでも本音を言われるとやっぱ怖いんですよ、特に上司は。
あ、上司がね、
うん、
言われる方が、
はい、
だって言う方も怖いですけどね、
まあ、言う方も怖いし言われる方も怖い、で外結局は自分の至らさとか弱さを指摘されたり、社長言ってることとやってること違いますよみたいな矛盾を突きつけられちゃうから
まあ社長なんて矛盾だらけですからね、朝礼誤解の、ね、神様は大体社長ですからね
神様で、その時にそれでもね、私ここでちょっと皆さんに問いかけたいのは、それでも、いや、ちゃんと問題を報告してほしいっていう方っていらっしゃるじゃないですか。
自分にちゃんと言ってほしいって求める人って意味ですね、う
ん、そうそう。現場の問題があったらちゃんと報告してほしい、正直に言ってほしいって。
はいはいはい。
いう時に、これの意味はどこにあるかなんですよね。
おお、これの意味っていうの、うん、
問題があったらすぐに報告してほしいというふうに伝える時に、その時にその問題を一緒に見ようとしてって問いかけてるのか、
あ、
それとも心のどこかで早く問題に気づけと、気づいたらお前が直せっていうことをただ言いたいだけになってないかってことはチェックしてほしいんですよ。
あ、本音を言えという
意味は
何ですか、意味、
意図は、
意図は、
あとは問題をちゃんと報告しろという意図は、 問題をちゃんと報告して、はい、そこに気づいてるのはお前はと、うんうん、だからそれを修正しろという意味で問題を報告しろと言ってるのか、そうじゃなくて現場で起きてる問題は何なんだと教えてくれと、出てきたら一緒に考えようぜ、だから言ってほしいっていうのを、どっちの意味でちゃんと報告してほしいと言ってるのかっていうことを一回確認してほしいんですね、
求める側がね、
うん、でこれって私なんかも過去を振り返ると結構後者だったんですよ、
うん、ほうほう、
現場の問題何、そこに、はい気づいてますか、はい気づいてたんだったらすぐに行動を直してねみたいな意味を込めて、最近どんな現場に問題がありますかってことをやっぱ聞いてたんですよね。
おそんなやつに言いたくないですよね、どうせ俺にやらされるんだろうって思っちゃうってことですよね。
そうです、結局自分をお前ちゃんとやれってことを言いたいために問題をあげろっていう風になっちゃう、
そしてお前が解決しろってどうせ言ってくるんだろう、
そう
それがあんたの本音だろって思ってたら、こっちの本音なんて言ってやるかっていう、この本音言わない対決が始まりますよね。
言えない言えない、でそうじゃなくてやっぱりここで言う本音というのは、組織の目標達成に向かって必要なことをみんなで考えようぜということじゃないですか、ですから本音っていうのは本来はその不満とか文句じゃなくって、一つ目は現場で感じている痛みなんですよ。現場が感じているこうすごい疲弊してるんだとか、何かズレを感じているという痛みをちゃんとここにテーブルに上げてくれということだったり、社員の方の願いだったりするんですよね。本当はこういうふうに働きたいんですとか、こういうふうに動きたいんですっていう願いだったり、もしくは経営者の方に対するなんていうのかな、こう矛盾というか葛藤、本当は社長のことを信じたいんだけども、なんか社長が言ってることとやってることがずれてるから信じたいんだけど信じきれないんですっていう、まあ、葛藤だったりするわけですよね、だとすると本音っていうのは何かというと、その現場からの、私これ静かな叫びっていうふうにタイトルをつけたんですが、
ほう、
現場からの静かな叫びであり、それをあなたと一緒に考えたいし考えてもらいたいんですっていうところっていうふうに今感じてるんですね。
なるほど、 眠ったお知らせなわけですね。
そうです。
ですからそれに気づけるか、それを表に出してもらえる状態になっておるのか、それが痛み、願い、葛藤、
そうですね、そういうものを、私はこのテーブルに上げたいんですが、上司のあなたはそれをテーブルに上げることを許してくれるんですかという意味で、本音を受け止める覚悟っていうのはそこにあるのかなというふうに感じます。
今回の一貫しているテーマは、本音を出すことが大事とかって話というよりも、本音が出てないんだとしたときに、本音を受け取る、そもそもの受け取る側の方のいろいろチェックをしてもらわないといけないっていうことが言いたいんですかね。
そうです。そしてあなた自身が部下からの本音というものをどういうふうに認識しているのか、文句とか、その不満ではなくて、さっき言ったように、要するに仲間がそこで痛いって言ってるわけです。仲間がそこでもっと本当はこういうふうに働きたいんです、こういうふうに頑張りたいんですって言ってる願いだったり、あなたのことを信じたのになんで信じさせてくれないんですかみたいな葛藤を言ってくれてるとするならば、あなたはそれを受け取る覚悟はありますかというところをやっぱり自分に問いかけていく。
はいはい、まあ、その時に目標って、もこれは結局共通のその目的、目標達成のためにとおっしゃっていたと思うんですけど、そこがちゃんとお互いに同じ形で腹落ちしてなかったら言えないですよね。
言えないですね。だからそれが腹落ちしてたら、何のために自分は本音を伝えるのかっていうのも相手にも分かってもらえる安心感もあるし、受け取る側も、いや俺のことを個人攻撃してるというよりは、共通な目的に向かっていくためにこういうことが起きてるんだということを教えてくれてるんだみたいに、その受け取りが変わってくると思うんですね。
確かにね。いや本当にね、この業界を変えるんだと思ってる社長のもとに、うまいこと7時間だけ週5で働いて、それ以外は仕事しないで、他の生活を楽しみ、趣味を楽しみたいと思ってるしね、方が働いてたら、本音なんて言ったら仕事増えちゃいますしね。っていう、こう、ズレが起きるっていうことを、だから、結局、じゃあ、やっぱり業界を変えるんだっていうことに腹落ちしてくれなかったら、ね、言ってもらうべき 痛みも違いますよね。
そうなんです。痛みが何に対する痛みなのかとか大きく変わっちゃいますね、うん、
だってその業界変革そのものがその人の社員にとって痛みですよね。いやいや勘弁してくださいって、うん、そういう人と仕事するんだって話
でこれって今、上司と部下という話もそうですけども、これ私個人の場合はお客さんとの関係もすごい似てるんですね。
はいはいはい。
前もポッドキャストでやったんですけども、顧客からクレームが上がったらっていうのとと似てて、例えば私なんかも、いや以前にあったのはそのジョーさんと今この私が受けてるコーチングセッションに対してちょっと自分はまあ不満がありますっていうか、なんか違和感ありますっていうことをやっぱ言ってもらうときあるんですよ。
うんうんうん。
やっぱそれって自分としては、あ、なんかセッションがうまくできてないのかなとか文句なのかなっていうふうに昔は受け止めてたんですけども、そうじゃなくて、そのお客さんがね、僕はジョーさんと一緒にこのビジネスで戦っていきたいんだけども、なんかジョーさん最近ツッコミ甘いんじゃないのみたいなことを言ってくれてるっていうふうに最近は受け止めてるんですね。
うんうん。
ですからやっぱりお客さんが私とこういうふうに働きたいのにそうじゃないんだけどもどうなってんのみたいなことを言ってくれてるわけですよ。
それを考え、それはそこの共通の方向性を握っているからこそ、うん、本来だったら言いたくもないけど、
うん、
言うべき対象だと思ってるんで言わせていただきますけどっていう話をしてくれてるってことですよね。
そうなんです、
うん、
そうですから
願いがあると、
はい、ですから改めてその、本音ということを語り合うその前に私たちの共通の目的って何なのか、どんなことを解決したいのかとか、どういう価値をお客さんに提供したいんだっていうところをやっぱりちゃんと握っていく。そうだよな、こういう問題解決したいよなとか、こういうふうにお客さんに価値を提供したいよな、俺もそう思う、みんなはどう思う、いや私たちもそう思います。だとするならば会社のなんか足りないところとかまずいところっていうのは感じたら言ってくれってやると、その本音の意味合いがまた大きく変わってきますね。
そのために言う本音ですからね、うん、非常に価値がある話になるはずが、そこがないと単なる不平不満クレームにしかならなく、むしろお互い言いたくないってなるっていう、この
気の違いも怖いし、ね、言われる方も嫌ですもんね。
ですね。まあ、下の方が言えないもんなんでね、そこだけはぜひね、うん。だからこそ多分今日秋山先生はね、言われる側の方の覚悟はあるんですかと問いかけているというふうに受け止めましたが、はい、そういうことでよろしいですかね。
本当です。私自身もやっぱりそれを常に自分も問い続けてますね。
じゃあこの収録終わった後にちょっと言いたいことがある。
お手柔らかいようにします。
ということで終わりたいと思います、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。